まあ、ウイル、あの、新型コロナの対策ですね、もう少し科学的にやれないのかなと思いますね。高校生、じゃなくて若い人に、なんであなた方は外出してるんですかと聞きますと、マスクしてるから大丈夫じゃないですかって言うと、つまりマスクをすることをこれほど強制して、マスクしてなきゃ入れないみたいなところいっぱい作ってると、しかも病院なんかもそうだというとこから見れば、多くの人がマスクをすればコロナウイルスにかからないと、つまりマスクによってウイルスが止まるというふうに錯覚していることを意味しているわけですから、そんな不誠実な社会だと思ってないんですよね。ですからマスクをすれば外出すればいい、外出してもいいというふうに思ってしまうわけですよ。大人はマスクをするっていうのが単にこれは形式だっていうことを知っているわけですよね。何しろウイルスの大きさに対してマスクの穴の大きさが300倍から1000倍っていうわけですから、そんなもんでウイルスを止めることができないことは、まあ大人はよく知ってるんですけども、まあ若い人がそういうふうに素直にやるのはいいですね。まあただ私はまあこれほど馬鹿らしくなっちゃったらですね、まああんまりウイルスに、今度のコロナウイルスに対して一生懸命になるのもなんだなと。むしろこの機会を前向きに捉えるならですね、やっぱり風邪とか癌に強い体を作る習慣をですね、つけることがいるんじゃないか。私はまあ随分変わりましたね。去年の3月から4月にかけて一生懸命勉強しまして、食べ物もまあご飯と味噌汁を中心としてですね、日本食で体の風邪とか癌に強い体を作り、まあ随分これ改善されました。今までですね、胃腸なんかもすごく弱かって、まあいろいろ具合が悪かったやつはもうすっかりなくなりましたしね、非常に良くなりました。それからまあ生姜とかニンニクを少し食べる習慣もつけて、それから緑茶とか紅茶をですね、ゆっくり飲むと、まあ、いうことで、まあ、喉についているコロナウイルスを退治すると100分の1にするという感じもありました。それからやっぱり今日も日光浴少ししてきたんですが、日光浴をして体をリフレッシュする、軽い運動をする、熱い風呂に入るって、もうみんな素晴らしいですよね。まあ、そういうことをすることによって、本当にこう、まあ、自分の体がですね、今まで本当に家に閉じこもってたりしましたからね、そういう意味では一日に少しでも外に出ようとか、少し外で体操しようとか、まあテニスもなかなかテニスの時間が取れなくて まあコーチにご迷惑かけてるんですが、まあできるだけテニスもやると、まあ、いうことで、風邪とか癌に強い体と習慣環境ですね、ご飯食にしてご飯と味噌汁、まあ、少しの食事なんかでですね、野菜とか言うんでですね、お腹はすっかり引っ込みましてね、お腹がぽっこりと出てたんですけど、まっすぐになりましてね、体重はちょっと減ったぐらいですか、まあ、ちょうどよくなりました。それからまあよく質問されるんで、だからまあちょうど、いい時に、僕にとってはいい時に、私はまあ年は取ってるんですが、私にとってはいい時に新型コロナウイルスが流行ってくれたと。で、それを種にして非常に健康的な体になったってことは非常によかった、私としては良かったんですね。それからそのよく不要不急の外出はしないでくれっていうけど、やっぱり私はね、人間にとって遊びや気晴らしはとっても大切で、むしろ不要不急っていうのは仕事なんですよね。特に小池都知事みたいに英語なんかばっか使ってですね、人をごまかすと、大学もなんか外国の大学だと、まあ、いうような人はですね、特に気をつけてほしいんですが、日本文化っていうのは仕事を大切にする文化なんですよ。それで遊びとか気晴らしはどっちか、まあ、しかし不要不急じゃありませんね。江戸の職人の毎日を見てますと、大体仕事が1時から午後の1時から2時に終わらせるように頑張るんですよ。朝の9時頃からですね、必ず1時間2時で終わるように頑張るんですね、仕事は。なぜかって言ったら仕事は不要不急だからなんですよ。ほんで2時頃遊びが終わったら、それあ違う違う仕事が終わったらそれっつって遊びに出る、遊び気晴らしの2時から以降が実際の人間なんだ。だからににあの日本人とはすごく良かったんですね。ヨーロッパ人とはですね、仕事は神からの罰である、原罪であるっていうふうに考えて、仕方なく仕事をやったわけです。できるだけだから奴隷を使って仕事は奴隷にやらせるっていうふうにしたんですが、日本人は仕事は大切だっていう、 みんなで働かなければ米は食えない、誰かが米を作るんじゃなくてみんなで米を作ろうと。だけどもまあ2時以降は遊びで気晴らしをするんだ、それは決して不要不急じゃないんだって、これは大切ですね。まあ、なんだか今の知事さんってどういう人生を送ってんですかね全く遊びも気晴らしもなく金儲けだけでやってんのか、まあ、小池都知事を見てると人をいじめるために人生を送ってるっていう感じですけどね。まあ、しかしインフルエンザはですね、ここ明るいウイルスって書いて本当に明るいウイルスでしたよ。何しろね、年間1年間で1000万人以上の患者さんを出していたインフルエンザですね、死亡者も1万人を超えてた。それがほとんどゼロになりました。もうゼロと言ってもいいの、グラフを書けばゼロですね。でその代わりコロナが流行ったんですが、今度のコロナの方が質が良くて、日本人これ自粛したからとかマスクしたからじゃないんですよ。マスクしたらインフルエンザが流行らないようなもんだったらですね、インフルエンザのウイルスも小さいですからマスクなんかじゃ止まんないんですけどね。まあコロナが流行ったのでウイルスの相互干渉作用でインフルエンザがなくなった。つまりコロナが一番良かったの、ワクチンとしては良かったんですよね。コロナ自身のウイルスが一番ワクチンとして良かった。だから結局1000万人の患者さんが20万人に減りましたからね、素晴らしいですよ。それも若い人がほとんどかかっております。まだ20歳以下で一人も犠牲者出てませんからね、まあ、素晴らしいんですよ。ですからこの前ね、私テレビでね、いやコロナが流行って誠に結構だっつったらね、不謹慎だっていう投書が来たんですよ。これはね、あのテレビウイルスにかかっちゃってるからですよ。なんでかったら、それはどう考えたってね、1000万人が感染して、結構インフルエンザって厳しいですからね、熱も高いし苦しむし子供が結構かかるし、インフルエンザがなくなってコロナになって変わったんですよ、ウイルスが。それでかかる人は1000万人が20万人になって、それで若い人が死ななくなったんですから、おめでたいじゃないですか。そうするとコロナをおめでたいっていうのは不謹慎だっていうのは、よっぽど頭がその事実をもう見れないんですね。だから僕の友達ったら失礼ですけど、僕の先輩で最初はコロナを怖がっておられましたけど、自分で整理してみると、あ、なんだと、70歳以上を計算されたかなんかで、毎年100万人近く普通に死ぬと、まあ、肺炎だったりがんだったりして死ぬと、それがコロナで死ぬのはたった1000人とか2000人かと言うんでですね、これはコロナで死んだと言えるのと。いや、たまたま100万人が死ぬうちコロナの PCR が陽性だったのが2000人ぐらいっていうんじゃないのっつって、自分で計算されたんで納得しましてね、それ以降はもうすっかり明るくなっておりますよ。まあ、一番やっぱり今心配なのが、私若い女性ですよ。ワクチンの安全審査が不十分ですからね、まあ、副作用が強いよりか僕はやっぱり不妊ですね。女性がやっぱり不妊になるってことは非常にかわいそうでね。だから私はあの若い看護婦さんとか女子高校生女子大学生にワクチンをもし勧めてる大人がいるとしたらね、その人は本当にその人たちが不妊だった時にどういう責任を取るんですかね。責任取れませんよ。やっぱり自分は子供を産んで幸福な人生を送ろうと思ってた若い女性がですね、ほとんど関係ない、若い女性なんて一人も死んでないんですから、一人も死んでないウイルスをですね、社会的に圧迫をかけて、まあ、病院なんかの状態を見ると医者はひどいですよね。自分はもう子供がないから、お前ら看護婦さんはまだ力があるからいいらしいんですけどね、補助員とかそういうのにガンガン打たせてるらしいんですよ。もちろん副作用も非常にひどくて、特に2回目注射した人なんかはかなりの副作用で苦しんでるのがいるんですけどね。なんて言うんでしょうかね。まあこの頃僕は新しいウイルスを流行らせてマスコミを消しかけて報道させ、それでワクチンを売るんだというところまでは、その陰謀っていうか大っぴらに言ってましたから、陰謀じゃないんですけど、まあ、言ってた人のことを、まあ、そういうことやってくるのかな。やっぱり人間っていうのは怖いもんだな。自分が儲かるとなったら人を病気にさせて儲かるっていうのがいいと思ってんのかなと思ってたんですけど、最近ね、彼が今までね、70億人の人間は地球上は多すぎると、10億人に下げるんだとか言ってたわけですよ。これはちょっとついつまが取れてなかったんですね、僕の中で。おかしいなと まあ、新しいウイルスはいいと。だけどその人たちが死ぬのを防ぐために、ワクチンを開発するって言うんだから、それじゃあ人数は変わんないなっつったら、不妊になるんだったらね、今から20年後ぐらいに、実は今度のワクチンで不妊が増える、ほとんどの女性が不妊になるっていうことになるとですね、これは彼が言ってることがついつまつきますね。まあ、いずれにしてもそういう暗いね、毎日送ってもしょうがないですよ。この際ちゃんとした科学的な根拠に基づいてですね、そしてしっかりと、日本はもともとほとんどの感染者がいないんですからね、江戸時代の末期にヨーロッパから日本に来たいろんな高官がいるんですけど、外交官がですね、まあ、その人たちはこう、日本は確かに貧乏である、貧乏であるけども清潔である、貧乏であって清潔な国っていうのは世界で日本しかないとこ言ってますからね。日本は本当に、着てるものは粗末だし、家も粗末なんですけど、いつも綺麗にしてたんですよ。やっぱり日本の主婦の綺麗好きですね、ちゃんとしたところ、それがやっぱり良かったんだと私は思っております。